続いて聖書をお読みします。歴代史第1、21章、旧約聖書739ページです。さてサタンがイスラエルに向かって立ち上がり、イスラエルの人口を数えるようにダビデをそそのかした。ダビデはヨアブと民の長たちに言った。さあベールシェバからダンに至るまでのイスラエルを数え、私に報告しなさい。その人数を私が知るためだ。ヨアブは言った。主が御民を100倍にも増やしてくださいますように。我が主王よ、彼らは皆我が主のもの、そのしもべではないでしょうか。なぜ我が主はこのようなことをお求めになるのですか。なぜイスラエルに財貨をもたらされるのですか。しかしヨアブへの王の言葉は激しかった。ヨアブは出て行き、イスラエル中を行き巡り、エルサレムに帰ってきた。ヨアブは民の登録人数をダビデに報告した。全イスラエルには剣を使う者が110万人、ユダには剣を使う者が47万人いた。しかしヨアブはレビとベニヤミンをその中に登録しなかった。王の命令を忌み嫌っていたからである。この命令は神の目に悪しきことであった。神はイスラエルを打たれた。ダビデは神に言った。私はこのようなことをして大きな罪を犯しました。どうかこのしもべの咎を取り去ってください。私は本当に愚かなことをしました。主はダビデの先見者ガドに告げられた。行ってダビデに告げよう。主はこう言われる。私があなたに示す三つのことがある。そのうちの一つを選べ。私はあなたに対してそれを行う。ガドはダビデのもとに行き、彼に言った。主はこう言われる。どれかを受け入れよ。3年間の飢饉か、3ヶ月間あなたが敵の前で攻め立てられ、敵の剣があなたに追い迫ることか、3日間主の剣、疫病がこの地に及び、主の使いがイスラエルの国中を荒らすことか。今私を使わされた方に何と答えたよいかを決めなさい。ダビデはガドに言った。それは私には非常につらいことです。私を主の手に陥らせてください。主の憐れみは深いからです。私が人の手には陥らないようにしてください。主はイスラエルに疫病を下されたので、イスラエルのうち7万人が倒れた。神はエルサレムを滅ぼそうと御使いを使わされた。主は御使いが滅ぼしているのを見て、災いを下すことを思い直し、滅ぼす御使いに言われた。もう十分だ、手を引け。主の御使いはエブス人オルナンの内輪の傍らに立っていた。ダビデが目を上げると、主の使いが地と天の間に立ち、抜き身の剣を手に持ってエルサレムの上に伸ばしているのを見た。ダビデと長老たちは荒布で身を覆いひれ伏した。ダビデは神に言った。民を数えよと命じたのは私ではありませんか。罪があるのはこの私です。私が悪を行ったのです。この羊の群れが一体何をしたというのでしょう。我が神主よ、どうかあなたの御手が私と私の父の家に下りますように。あなたの民を疫病に渡さないでください。そこで主の使いはダビデにこう伝えるようガドに言った。ダビデは登って行ってエブス人オルナンの内場に主の祭壇を築かなければならない。ダビデはガドが主の御名によって語った言葉に従って登って行った。オルナンが振り返ると御使いが見えた。彼と共にいた4人の息子たちは身を隠したが、オルナンは小麦の打刻をしていた。ダビデがオルナンのもとに行くと、オルナンはそれを見てダビデに気づき、内場から出てきて地に触れ伏して礼をした。 ダビデはオルナンに行った。この内場の地所を私に譲っていただきたい。そこに主のために祭壇を建てたい。十分な金額でそれを私に譲っていただきたい。そうすれば民への主の罰は終わるだろう。オルナンはダビデに言った。我が主、主王よ、どうぞ受け取ってお気に召すようになさってください。ご覧ください、全焼の捧げ物のための牛、焚き木にできる打穀機、穀物の捧げ物のための小麦も差し上げます。すべて差し上げます。ダビデ王はオルナンに言った。いや、私はどうしても十分な金額で買いたい。あなたのものを私主に捧げるわけにはいかない。費用もかけずに全焼の捧げ物を捧げたくないのだ。そしてダビデはその地所の場所の地所の代金として金の重さで600シェケルをオルナンに支払った。ダビデはそこに主のために祭壇を築き、全焼の捧げ物を交わりの生贄捧げ物と交わりの生贄を捧げ、主を呼んだ。主は全焼の捧げ物の祭壇の上に天から火を下し、彼に応えられた。主が御使いに命じられたので、御使いは剣を鞘に収めた。その時ダビデは、主がエブス人オルナンの内場で彼に応えられたのを見て、そこで生贄を捧げた。モーセが荒野で作った主の幕屋と全焼の捧げ物の祭壇は、その時ギブオンの高きところにあった。しかしダビデは神を求めてその前に出ていくことができなかった。主の使いの剣に怯えたからである。はい、御言葉は以上です。
皆さん、いつもお祈りに覚えてくださりありがとうございます。今日は第一歴代史21章から罪と神の許しと題して共に学ばさせていただきたいと思います。皆さんは罪とは何ですか？そのように友人や知り合いの方などに聞かれたら何と答えるでしょうか？神様を信じないこと、神様の律法を破ること、的を得ないことなどと答えが出てくるのではないかと思います。また答えを知っているだけではなく、日々の生活の中で神様に従って歩みたい、神様の目に悪であることをなるべくしたくない、罪を犯したくないと願い祈り歩まれているかと思います。そのように願って歩むとき、私たちは意識的に、または無意識的に、これは罪である、いや、これは罪ではないと何かを基準にして判断しているかと思います。それは聖書の御言葉や倫理観などに照らされたものであるでしょう。しかし私たちのこの罪である、いや、これは罪ではないという判断は本当に正しいものなのでしょうか？このように問われて正しく判断できないのは人間だから仕方ないのではないかと思った方もいらっしゃるかもしれません。確かにもし人間だけでこの罪である罪でないという判断をしなければならないのでしたら仕方ないことかもしれません。しかし何が罪であるのか、罪ではないのか、罪が何かすらわからない私たちに、その判断を誤ってしまう私たちに、神様はさまざまな方法で今も私たちに罪が何であるかを教えてくださっています。またこの罪、その報酬は死であると聖書に書かれている通り、神様の御前で罪は決して許されることではありません。その代償は一人子であられるイエス様が十字架で死ななければならなかったほどのものです。 ですから私たちは諦めず、自分自身の罪について今日共に神様から教えられていきたいと思います。この少し読むのも苦しいと思ってしまうこのダビデの姿に目を向けさせていただいて、今日共に自分自身の罪、そしてそこにある神様のお働きと許しを教えられたいと思います。一節をご覧ください。サタンがイスラエルに向かって立ち上がり、イスラエルの人口を数えるようにダビデをそそのかしたとあります。ここからまず罪を犯すことの初めに、またきっかけにサタンがそそのかしてくることがあるということがわかります。ここで初めにサタンはダビデに人口調査を行って人口を数えたらよいよとダビデをそそのかしました。そしてダビデはこのそそのかしに乗ってしまうのです。しかしサタンはそそのかしたとあるように、あくまで人口調査をしたらと囁いてくるだけであって、直接罪を強制的に犯すようなことはしてきません。そしてそのようなことは決してできないのです。あくまでサタンは私たちを囁き、そそのかしてきます。ですから罪は人間が犯すものであり、犯した本人の罪なのです。私たちもどこかサタンの惑わしにあったのだから、この罪は仕方がない、また環境が、周りが私をそのようにさせたのだと主張したくなることがあるかもしれません。しかしまず今日ここで確認したいことは、罪はサタンだけではなく、環境や状況などのせいにすることはできません。罪を犯すのは自分自身なのです。さてサタンのそそのかしにあって人口調査をしてしまうダビデですが、人口調査は罪なのでしょうか。聖書のどこを見ても人口調査をしてはならないと書いてはありません。人口調査はその言葉の意味の通り、一人一人数えてその家計を記録することです。このこと自体は全く悪いことではありません。また民数記を見てみると、人口調査が何度か行われていることがわかります。それらを見てみると、戦いのためや神殿建設のために神様が人数を数えなさいと命じられ、人口調査が行われています。この時の人口調査の目的は、人々がイスラエルに属するものであることを確認し、神の民の構成、組織を明確にするためのものでした。このように見てみると、では人口調査って悪いことではないし、罪ではないのか、ないのではないかと思いますね。確かにこのことを踏まえると、人口調査、民を数えるという行動自体は聖書の中で罪ではないのです。しかしこの時のダビデの人口調査は、7節にあるように、この命令は神の目に悪しきことであったと書かれています。そのように明白に神の目に悪しきこと、罪だったのです。では何が問題だったのでしょうか。それはこのダビデの罪は人口調査の行動そのものではなく、ダビデの態度、姿、思いにあったということが、この箇所の続きを見てみると教えていただくことができます。まずダビデの言葉から共に探ってみましょう。 2節をもう一度ご覧ください。ここには私に報告しなさいとあります。この時ダビデが命令したことは私に報告しなさいということでした。この命令はダビデの主権で下されたのです。一方、民数記での人口調査は神様が民に命じられて神様の主権で命令が下されています。まずダビデの主権で命令が下されたということと神様の主権で命令が下されたということは命令の内容が全く同じであっても全く異なるということです。そしてこの神様の主権ではなくダビデの主権によってこの命令が下されたということに大きな問題がありました。さらにこれはダビデ一人の問題にはとどまりませんでした。ダビデはイスラエルの王でしたから、ダビデが神の目に悪しきことをしなさいと命令した場合、それに従ったイスラエルの民も神様の目に悪しきことをすることになってしまうのです。このダビデの命令に従った人はダビデに従うことになり、神様の命令に従った人は神様に従うことになるのです。ですから6節にある通り、ヨアブは人口調査せよという命令を嫌がり避けたかったのです。このように罪は一人だけにとどまらず周りの人をも巻き込む場合があります。またこの命令の問題はそれだけではありません。私に報告しなさいという言葉の後には私が知るためだという言葉が続きます。ここでダビデが人口調査を行った目的がわかります。ダビデの人口調査の目的、それは私が知ることだったのです。一方、民数記の時の目的は神の民であることを知り組織するためでした。しかしダビデの目的は自分が知るためだったのです。人口調査をすることで得られることのできる情報は国家の軍事力でした。国家の軍事力を知ることで国の強さ、財力、豊かさを知ることができたのです。それらをダビデは知りたかったのです。それは自分が支配する王国の組織のためであり、その力に頼りそれを誇示するためのことだったと考えることができます。これらを踏まえると、ダビデの行った人口調査と民数記で行われた人口調査は、行動は全く同じであっても、その本質は大きく異なると言えます。神様に一度も祈り、問うこともせず、自分の主権で命令したダビデ。自分が知りたいからという自分本位の目的で命令したダビデ。このダビデの姿を見たとき、私たちはなぜここでダビデは自分の罪に気づくことができなかったのだろうか、なぜ神の目に悪しきことを行ってしまったのだろうか、そのように疑問に思う方もいらっしゃるかもしれません。しかし、ダビデは私は王なのだから、神様が私を王として立ててくださっているのだから、人数を知ることは許されている権限であると思えば、自分の主権で命令したことは簡単に正当化することができてしまうかもしれません。また、周りの国を見れば、他の王たちも人口調査をして国を治めていましたから、 王として人口調査をすることは当たり前のものであったのかもしれません。また聖書にはどこを読んでも王様は民を自分の思いで数えてはならないと明確に書いてはありません。人口調査が罪であるとも書いてありません。そのように考えてみると、ダビデが自分自身の罪に気づくことができず、神の目に悪しきことを行ってしまったその理由が私たちも少し理解できるのではないでしょうか。私たちも当たり前だと思ってやっていることや、これは神様から自分に与えられている権限として、また良いこととして行っていること、またこれは罪なのではないかと聖書の中に答えを探し、これは罪であると明確に書いてないから大丈夫であると一度考えてしまっている罪には、なかなか気づくことができないものです。しかし神様はそのようなダビデを、また私たちを放っておかれる方ではありません。神様はそれは罪であるということ、それがなぜ罪であるのか、さまざまなことを通して教えてくださっているのです。まず自分の罪に気づけないダビデに、神の目に悪しきことをしようとしているダビデに、神様はヨアブを通して教えてくださいました。ヨアブはここで人口調査をしなさいとダビデの命令を受けた人であり、イスラエルの勇士で軍団の長でした。またダビデの甥にあたる人です。このヨアブを通して神様はどのようにダビデに教えようと語りかけてくださったのかを見ていきましょう。まず2節、ダビデの命令を受けたヨアブは、主が御民を100倍に増やしてくださいますようにと言います。神様は民の数を100倍に増やすことのできる方ですと、神様のその道からをヨアブの言葉を通して教えてくださいました。この一言で神の道からを思い起こし、ダビデが自分で調べなくてよいのだと思いとどまれたらよかったでしょう。しかしダビデはとどまりませんでした。知りたかったのです。国家の軍事力、強さ、財力、豊かさをです。知りたいと思うこと、それ自体は罪ではありません。しかしこのヨアブの言葉の通り、神様はイスラエルの民を100倍に増やすことのできる方です。ですから本来なら何もダビデは知る必要はありませんでした。神様の力はイスラエルの民を100倍に増やすことのできるほど強いものですから、わざわざダビデが民を数えて確認する必要はありませんでした。さらに知る必要がなかっただけではなく、ここにはもう一つ問題がありました。それはヨアブの主が御民をの部分の御民という言葉で教えられています。ヨアブはここでイスラエルをイスラエルと言わず御民と言い換えています。つまりイスラエルを御民と言い換えることで、民は神の民であり神のものであるということを伝えたのです。それに対してダビデは人口調査の命令を下したときに、イスラエルを数えなさいと言いました。このときダビデの中に御民という言葉は、民が神様のものであるという認識はなかったのです。ですから王である自分が民の数を知り、 数を増やすその方法を取ったのです。 そしてヨアブに言われてもダビデは立ち止まることをしませんでした。結果ダビデは神様がイスラエルの民を100倍に増やすことができるという神様に信頼することではなく、人口調査をし、国家の軍事力、強さや財力という情報に信頼したのです。言い換えるとダビデは神ではなく人、自分、情報を信頼したのです。またイスラエルが神の民であり神のものであるということを忘れてしまっていたのです。しかし神様はヨアブはそこで諦めませんでした。ヨアブは言葉を続けます。我が主王よ、彼らは皆我が主のもの、しもべではないでしょうかとダビデに投げかけます。そして我が主よ王よとダビデに呼びかけ、へりくだり、ダビデ王、あなたはなぜ人口調査を求めるのですかと、ここでダビデに人口調査を求めた理由を問いました。ここでダビデが自分がなぜ人口調査をしたいと願っているのか考え、主の前に祈っていたらどんなに良かったでしょうか。しかしダビデは人口調査についてヨアブの声に耳を貸すことも、なぜ自分が今これをしたいと願っているのか自分自身に問うことも、神様これはしても良いことなのでしょうかと神様に尋ねることもしませんでした。ですからこの人口調査の裏にある神の道からを忘れ、神のものを自分のものかのように思っているその状態に気づくことができず、神の目に悪しきことを行ってしまったのです。そんなダビデに対してヨアブは最後に、なぜイスラエルに財貨をもたらすのですかと投げかけます。最後にヨアブは、神様は今ダビデがなそうとしていることは罪であり、それはイスラエルに財貨をもたらすものなのではないかと問いかけました。その問いかけに対して4節、とても激しかったとある通り、ダビデはこの問いかけをも無視します。そして人口調査を行うように命令したのです。それは神様の目に悪しきことでした。このようにダビデは人口調査をし、神様に裁かれるまで自分の行動が神様の目に悪しきことであることにはきっとは判断できなかったのです。このダビデの姿を見て、私たちは神様はヨアブを通してここまで何度も教えてくださったのに、なぜダビデは神の目に悪しきことを行ってしまったのか、なぜあなたはイスラエルに財貨をもたらすのかと最後しっかり罪を問われたのに、なぜ立ち止まれなかったのかと思う方もいらっしゃるのではないかと思います。ですが思い出してほしいのです。ヨアブは軍団長でありダビデの甥でした。王であるダビデから見たら、ヨアブは自分よりも社会的地位は低い人でした。そのようなヨアブからダビデは言われたのです。しかし神様はこのヨアブを通して忠告をなさいました。ですから私たちも気をつけなければなりません。この人は自分より信仰が薄いから、年が若いから、あの人は奉仕を真面目にしていないから、 そのような人に何か言われたとしても本気で耳を貸す必要はないとどこか心の中で思ってはいないでしょうか。しかし今日見てきたように神様はそのように思っている人を用いて、また自分より社会的地位が低い人をも用いて、私たちに罪を、神の目に悪しきことを教えてくださる方です。そして神様は今も生きておられる方であり、私たち一人一人にも教えてくださっているのです。ここまでダビデの罪を共に見てきました。その根本にあるのは、神様の存在をいないかのように行動した、つまり神様を信じていなかったということです。神様を信じていますかと聞かれれば、ダビデもまたここにいらっしゃる多くの皆さんも、私は神を信じていると答えるでしょう。しかし神様を信じているということは、その一瞬の判断、言動、思考、すべてにおいて自分ではなく、周りの人でも情報でもなく、神様だけを信じるということです。神様の御心をのみ求め、全生活を通して人格を通して従うことです。この罪は見てきた通り、私たちの想像以上にさまざまな思いや言動、形に変わって現れます。とても気づきにくい形である時もあるでしょう。しかし神様を信じないこと、それが罪なのです。このように自分の中にある罪に気づいたら、気づかせていただいたら、私たちはどうしたらよいでしょうか。神様に人口調査は罪であると示されたダビデは、8節、ダビデは神に言った、私はこのようなことをして大きな罪を犯しました、どうかこのしもめのトガを取り去ってください、私は本当に愚かなことをしましたと神様の御前で悔い改めました。私たちも罪を知ったとき、まずすぐに自分の罪が大きな罪であったということを告白し、トガを取り去ってください、本当に愚かなことをしましたと悔い改めるのです。自分を罪あるものと告白したダビデ、そのダビデに対して神様は何をなされたでしょうか。神様はダビデに12節、3年間の飢饉か3ヶ月間あなたが敵の前で攻め立てられ、敵の剣があなたに追い迫ることか、3日間主の剣、疫病がこの地に及び、主の使いがイスラエルの国中を荒らすことかと問われました。そしてこの一つを選ぶように命じられます。そしてその三つからダビデは主の手に陥ることを選びました。そして神様はそのお言葉通り、主の剣を、疫病をイスラエルに下します。このように罪を犯したその代償は刈り取らなければならない場合があります。神様を信じないことの代償、それは大きいのです。しかしこれは神様の単なる罰や裁きではありませんでした。17節後半を見てみると、あなたの民を疫病に渡さないでくださいとダビデは言います。あなたの民というのです。 ここでダビデはあなたの民と神の主権を告白する者へと変えられたのです。自分の主権によって民に命令し、イスラエルを自分のもののようにしていたダビデが、イスラエルが打たれることによって神の主権を告白する者へと変えられたのです。ここに希望があります。またそれだけではありません。その後18節で、神様はダビデに対して祭壇を築かなければならないと命じられます。神様はダビデに主の祭壇を築くことを許し、全焼の生贄を受け取ってくださったのです。そしてその後、和解の生贄を通して、和解、つまり神の御思いに私たちの心が合わされ一致していくことへ招き入れてくださったのです。どれほどの喜びでしょうか。神様は神様を信じず、神様の目に悪しきことをしようとしているダビデを、ヨアブを通して何度もそれは神の目に悪しきものであると伝えてくださったのに、そのまま神の目に悪しきことを行ってしまったダビデを悔い改めと導いてくださいました。そしてそれだけではなく、許してくださり、主を告白する者へと変えてくださり、さらには神の御思いに一致していくことをお許しになったのです。神様はダビデだけではなく、罪に気づくことすらできない私たち、神様の目に悪しきことを行う私たちをも悔い改めへと導き、許し、主を告白する者へと変え、さらには神の御思いに一致させてくださる、そのようなお方です。私は自分が良いと思っていたことが、これが罪であるとは夢にも思わなかったことが、神様の御前で罪であったことに気づかされたということがありました。それを知ったとき、罪が罪であるということに気づけず、ましてや神様の目に悪であることを良いこととして行っていた、そのような自分の罪深さに強く衝撃を受け落胆しました。しかし神様を信じ歩む道は、決して落胆と裁きだけでは終わらないのです。神様の御前で自分の罪が大きな罪であったということを告白し、咎を取り去ってください、本当に愚かなことをしましたと神様の御前で悔い改めるとき、神様は許してくださいます。そして主を告白する者へと、さらには神の御思いに一致させていってくださるのです。ですから私たちは、自分の行っている神の目に悪しきことから目を背けるのではなく、逃げるのではなく、主の前に共に悔い改めていきましょう。また主の許しとその交わりの道を歩むことに招き入れられていることを心から喜び、神様だけを信じ歩んでいきたいと思います。これから少しの間、それぞれ祈る時間を持ちたいと思います。神様によって教えていただいている罪はないか、見ないふりをしてきた罪はないのか、共にしばらくの間主の前に静まり祈りたいと思います。 お祈りします。天の父なる神様、あなたの名前を心から賛美いたします。今日私たちはダビデの姿を通して、私たちの罪とそこにある神様あなたの言い尽くしがたいほどの恵みを、許しを教えていただきました。神様、ただあなたに感謝いたします。主よ、私たちはあなたを心から信じたいと願います。どんな時もどんな瞬間も、ただ主だけを信じあがめさせてくださいますように。このお祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。